Good morning, everybody. Good morning, everybody.
おはようございます。
All right. So, yeah, next week we will finally, hopefully if everything goes, like it is going right now, we'll meet in person in Sannomiya next week.
はい。来週いよいよ、もし、今のように状況が、良いようでしたら、三宮の勤労会館で会うことができると思います。
So I'm really excited and looking forward to that, to seeing everybody again, and I hope everyone's excited too.
はい、皆さんにお会いできることをとても心待ちにして、嬉しく思っています。皆さんも、そう思っていらっしゃると思います。
But today we want to continue our series. We're in 1 Samuel. We will do chapter 3 today.
今日は、最後のスカイプ礼拝ですけれども、サミエル、第1サミエル記を続けて学びたいと思います。で、今、第3章を今日は学びます。
Okay. So let me, we'll just do all of chapter 3. It's not that long, so I'll just read it in English.
はい。では、三章全部を学びますので、英語でお読みします。
Now the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision. At that time Eli, whose eyesight has begun to grow dim so that he could not see, was lying down in his own place. The lamp of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel, and he said, Here I am, and ran to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call, lie down again. So he went and lay down. And the Lord called again, Samuel, and Samuel rose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. But he said, I did not call, my son, lie down again. Now Samuel did not yet know the, Now Samuel did not yet know the Lord, and the word of the Lord had not yet been revealed to him. And the Lord called Samuel again the third time, and he arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. Then Eli perceived that the Lord was calling the boy. Therefore Eli said to Samuel, Go, lie down, and if he calls you, you shall say, Speak, Lord, for your servant hears. So Samuel went and lay down in his place, and the Lord came and stood calling as at other times, Samuel, Samuel. And Samuel said, Speak, for your servant hears. Then the Lord said to Samuel, Behold, I'm about to do a thing in Israel at which the two ears of everyone who hears it will tingle. On that day I will fulfill against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. And I declare to him that I'm about to punish his house forever, for the iniquity that he knew, because his sons were blaspheming God, and he did not restrain them. Therefore I swear to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever. Samuel lay until morning, then he opened the doors of the house of the Lord. And Samuel was afraid to tell the vision to Eli, but Eli called Samuel and said, Samuel, my son. And he said, Here I am. And Eli said, What was it that he told you? Do not hide it from me. May God do so to you and more also if you hide anything from me of all that he told you. So Samuel told him everything and hid nothing from him. And he said, It is the Lord. Let him do what seems good to him. And Samuel grew and the Lord was with him and let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord. And the Lord appeared again at Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel at Shiloh by the word of the Lord. Let me pray.
はい、お祈りいたします。
Father God,
天の父なる神様、
We are really in many ways in the midst of a transitional season.
私たちは今いろいろな面で変化の時にいます。
There is a lot of change going around in the world around us.
私たちの周りの世界はいろいろな変化を遂げようとしています。
And even us as individuals, we're going through a lot of change right now.
私たち一人一人も自分たちの生活の中でいろいろな変化に直面しています。
And as a church as well, we're entering into a new season.
そして、教会としても私たちは新しい季節に入ろうとしています。
Teach us, Lord, through this, through your word today, of what you want to show us how to live in this sea of change.
今日、あなたの御言葉を学ぶときに、どのように私たちがこの変化を見て考えればよいのかお示しください。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.
So we have here in chapter 3, it's interesting if you follow sort of, just Samuel in general. We will first, you know, we know, right, through Ruth and through Judges that there's going to come a king.
はい。これはとても、興味深い、章なんですけれども、ルツ記や、また、詩詩記を読むことによって、王がイスラエルに与えられるということを私たちは知っています。
Right, and his name will be David.
その王の名前はダビデです。
But before that, we will see two other people.
でも、そのダビデが現れる前に、二人の別の人を、見ることができます。
Right, one is Samuel.
一人はサミュエルです。
Right, the other is Saul.
もう一人はサウルです。
And so in this chapter, we're going to see the rise of Samuel and the fall of Eli.
この第三章で、サムエルが、だんだん用いられていくこと、そして、エリ、祭司のエリがつまずいていくところを学びます。
And so in this chapter, we are seeing a change in Israel's life here.In their spiritual life.
この章でイスラエルの霊的な生活が変えられていくことを学びます。
Last week, back in chapter 2, we saw Hannah singing songs of praise to God.
先週お読みした第2章で、サミュエルのお母さんのハナが、賛美の歌を歌ったことを学びました。
Right, Hannah prayed to the Lord for God to bless her with a child.
Hannah は神様にどうぞ子供を与えてください。そのことによって祝福してくださいと祈りました。
Right, and when God answered her prayer, she sang this song of praise to God.
そして神様が祈りに応えて子供を与えてくださった時にこの賛美の歌を主に向かって歌いました。
Right, but in the middle of her song, in verse 6, in chapter 2, Hannah prays this. She says this. She said, "The Lord kills and brings to life."
そして、この第2章の6節、ハナの祈りの歌の中で、彼女は、主は殺し、また生かしますと言っています。
Right, Job would say something similar, that it is only God who can take away life and give life.
Job も同じようなことを言っていますが、神様だけが命を与え、また取り去ることができるのです。
Right, on one hand, there are people dying in the world.
片方では世界の人々は死んでいっています。
But on the other hand, God is also bringing new life into the world.
でも、他方では神様はいつも新しい命を与えてくださっています。
Right, through Will and now Emmy, there's new life coming physically into this world.
はい、ウィルさんたちの家族、またエミさんたちの家族を通して神様は新しい命を与えてくださっています。
Right, God is always bringing change into this world.
神様はいつもこの世に、 変化を与えてくださっています。
And so today I want to talk about how to navigate in this life of change.
それで今日私はどのようにこの人生における変化ということをに対応していくのかということを話したいと思います。
I did something really interesting yesterday.
昨日とても興味深いことを経験しました。
And some of you may know this, but I took a test. It's called the Strength Finders test.
はい、何人かの方ご存知の方もいらっしゃると思いますが、強み発見というテストを受けました。
It's like a personality test. It shows, you know, you have to answer, I forget, maybe like 50 questions, and you at the end you find out what your personality is like, what your strengths are.
それは性格診断テストのようなもので、50ぐらいの質問に答えて、そしてその結果自分の性格というか強み長所を発見する。理解するというものです。
Right. Has anybody taken one of those?
はい、no? どなたか。Okay.
But you know what I'm talking about, right?
はい。Yeah. お分かりになると思います。
And one of my strengths was in the top five was consistency.
はい、その5つ強みがあるんですけれども、その中の1つが続けてするということでした。
You know, I love consistency.
私は同じ状態で続くとか続けて何かをするということが好きです。
To just have a routine and have that repeat, I love that.
はい、こう規則正しいスケジュールですとか同じことをしていくということが好きです。
But then when somethingHappens that changes that routine. It creates a lot of stress for me.
はい。そして何かが起きて、その規則正しいスケジュールや生活の中に変化が起きると、とてもストレスを感じます。
But here in chapter 3, Israel is facing a big change in their spiritual journey.
でも、この第3章では、イスラエルは霊的な生活の中で大きな変化に直面しています。
Right, chapter 2, after Hannah's prayer, it talks about Eli's two sons.
第2章の ハナの歌の後で、エリの二人の息子について書かれています。
Right, so Eli is the head priest working in the temple of God.
エリはイスラエルの神殿の長なる祭司で、神殿で働いていました。
But because Eli's gotten old, he has his two sons sort of taking care of the temple in his place.
そして、二人の息子は、その神殿の中で、いろいろな仕事に携わっていました。
But instead of following the rules, taking care of the people, they're just in it for themselves.
でも、そのいろいろな規則に従って人々のお世話をする代わりにその二人の息子は自分たちで勝手なことをしていました。
And this, you know, of course God sees this and he's not going to tolerate this because they're defiling the temple of God.
神様はもちろんそのことをご存知でお許しにはなりませんでした。なぜならこの二人の息子は神殿を本当に怪我していたからです。
And then we open up chapter 3.
そして、3章を開けると。
And this is what it says in verse 1.
はい、第1節にこのように書いてあります。
It says, the boy Samuel was ministering to the Lord in the presence of Eli. And listen to this. The word of the Lord was rare in those days. There was no frequent vision.
はい、少年サミュエルはエリの元弟子に仕えていたとありますが、その後の言葉に、文に注目してください。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。
Right? Remember where the story, right, that we're picking up is the story of Judges.
はい。史記の、時代の物語を思い出してください。その時からこれは続いているのですか。
Right? That everyone was doing what was right in their eyes, right? Remember that?
すべての人は自分たちの目にかなう、自分たちがいいと思うことをしていました。
And so the word of the Lord was very rare in those days.
それで主の言葉は本当に稀にしかなかったのです。
Right? The Lord stopped talking, or put it in another way, people stopped listening to God.
それで神様はもうお話になることがなく、別の言葉で言うと、人々が主を聞き、主に聞き従うということをやめてしまったのです。
And then in verse 2, it talks about Eli, and isn't this interesting? It says, Eli, whose eyesight has begun to grow dim, could not see.
そして、第2節では、エリの目が霞んできて見えなくなっていたとあります。
Right, not only is Israel becoming spiritually blind, the priest is now physically blind as well.
はい、イスラエルが性的に、盲目になりつつあるだけではなく、祭司も実際にその体の目が見えなくなっていたのです。
But Samuel is here in the temple ministering.
でもサムエルは神殿にいて主に仕えていました。
Right, and in from verse 4, the Lord doesn't talk to Eli, but instead he talks to Samuel.
第4節から神様、主はエリに語りかけたのではなく、サムエルに語りかけました。
Right, and when first, you know, Samuel, he hears God and he mistakes it for Eli, right?
はい、はじめは、サムエルは主の声を聞いて、エリの言葉だと思いました。
And he goes to Eli and he says, here I am, did you call me?
そして、エリのところに走っていて、はい、ここにおります。お呼びになりましたか?と言いました。
Right, and what is Eli's response?
そして、それに対するエリの返事は何だったでしょうか?
Right, it's funny that it's not... Remember, this is a priest. This is the most supposedly spiritual person in Israel. And he says, no, it's go fast, lie down, I didn't call you.
はい、そして興味深いことにエリは神殿の主なる祭司でイスラエルの最も霊的な人であったはずなんですけれども呼んでいないというふうに言ったのです。
Remember when Hannah was praying to God in the temple?
ハナが神殿で神様に祈っていたことを時のことを覚えていますか？
What was Eli's response to Hannah?
Hannah に対するエリの応対はどうだったでしょうか?
He thought she's drunk.
エリは、Hannah は酔っ払っていると思いました。
And now, he thinks this young boy, Samuel, he's just dreaming. Or say, he's just, no, go back, lie down, go back to sleep. It's nothing.
はい。そして、今、エリはこのサミエルが夢を見ているというふうに思い込んで、違いますよ、帰って寝なさいと言いました。
I mean, after all, the word of the Lord was rare, right, in those days.
はい、神様の主の言葉は本当にその時稀にしかなかったからです。
And so Eli dismisses that it's even the possibility that it could be God. It's like, no, 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 just go back, lie down, it's probably a dream.
それでエリはこれが神様からの言葉であるというそういう可能性も全く考えずに、夢を見ているに違いないから帰って寝なさいと言いました。
Right, and this goes back and forth three times.
この同じようなことが、3回起きました。
And then from verse 10, God speaks to Samuel.And Samuel says, "Here I am. Your servant is listening."
そして、10節に 主がまたサムエルと呼ばれて、サムエルはお話しください。しもべは聞いておりますと答えました。
And what is the detail? What does God want to show Samuel?
ここで主が神様がサムエルにお示しになり なりたかったことは何でしょうか。
It's judgment. It's something that's going to happen to the house of Eli.
何かサムエルではなくて、エリの家族に起きる神様の審判のことについてでした。
Right. Well, what's interesting is that Eli is the priest.
そして、興味深いことは、エリは祭司でした。
If something's going to happen to the house of Eli, who should God be talking to, you would think?
もし、祭司であるエリの家、家族について何かが起きるのであれば、誰に神様はお話になるはずだったでしょうか。
You would think he goes to talk directly to Eli.
もちろん直接エリに話すと思います。
And yet instead, God goes and speaks to this young boy called Samuel.
でもその代わりに神様はこのまだ年若い少年サミエルにそのことをお告げになりました。
And then from verse 19, it says here, it says, Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground.
19節には、サミエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことはなかった。と書かれています。
All Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel was established as a prophet of the Lord.
全イスラエルはダンからベールシェバに至るまでサムエルが主の預言者として固く立てられたことを知ったとあります。
Right? From this point on, Samuel would start to grow in wisdom and relationship with God.
この時点からサムエルは主にある知恵、そして主との関係で成長していきました。
And so Israel would start their new season of their journey with God.
それでイスラエルは神様と共にある新しい季節を始めました。
Because of a young boy named Samuel who was there to listen to God.
なぜならこの若い少年であるサミエルが本当に神様の御言葉を聞いていたからです。
And so in the beginning of chapter 3, the word of the Lord was rare.
第三章の初めには、主の言葉は稀であったとあります。
But then at the end of chapter 3, God is now speaking directly to Samuel, and Samuel did not let anything fall to the ground. Meaning he's taking care, making sure that all of God, whatever he says, is they are doing.
しかし、第三章の終わりでは、主は本当にサミエルに語りかけられ、そして彼の言葉を一つも地に落とすことはなかったとあります。
Right, because God is always looking for people to, who will listen to him.
なぜなら神様はいつも本当に神様の言葉を聞く人々を探し求めていらっしゃるからです。
Right, God is always waiting for people who will receive him with an open heart and open ears.
そして神様はいつも神様の言葉を待ち望み、そして心で本当に心を尽くして受け取る人々のことを待っておられます。
Are we living every day in that stance?
私たちは毎日そのような姿勢で生きているでしょうか。
Right, that stance that says, "Here I am, your servant is listening. Talk to me. Here I am."
毎日、今私はここにおります。あなたの言葉を聞いています。どうぞお語りくださいと神様に、向かっているでしょうか。
Right, people who will listen, not like Eli's sons who would listen for themselves, but like Samuel who is listening for other people, for his people Israel.
エリの二人の息子のように神様の言葉を自分たちの益のために聞いているのではなく、他の人々のために、またイスラエルの人々のために聞いているサミエルのようにです。
Because the thing is, the word of the Lord was rare. No one was listening to God.
なぜなら、その時、起こっていたことは、主の御言葉は、とても稀で、人々は神様の言葉を聞いていなかったからです。
But at the end, Israel starts to walk with God, and that's because of just one person who was obedient, who was open enough to listen to God.
そして、第3章で、イスラエルは変わり始めました。なぜなら、その一人の人、サミエルが本当に、心と耳を傾けて神様の御言葉を聞いたからです。
Right? It just took one person to listen to God, and the entire journey of Israel just shifted completely.
一人の人が神様の御言葉を聞くということで、イスラエル全体の動きが本当に、大きく変わりました。
Right, it just took one guy to get them out of this sort of stagnant, vicious cycle that was going on in Judges.
はい、この一人の人のために、今まで奇跡で何度も繰り返されていたの、その行き詰まったようなその同じようなサイクルが変えられました。
Right, and God was using Samuel to bring new life into Israel.
そして神様はサミエルを使ってイスラエルに新しい生活を命を与えられました。
Right, this is the beginning of a new season, at the end of one and the beginning of another.
これは一つの季節の終わりで、そして一つのまた新しい季節の始まりです。
Right, and as we, as a church, as individuals enter into this new season, how are we embracing this change?
私たちが一人一人個人として、また教会全体として今この変化の時に入ろうとしている時に、どのようにその変化を受け止めているでしょうか。
Right, what is God trying to speak to us?
神様は私たちに何をお語りになっているのでしょうか。
Right, both individually and communally.
一人一人、個人的に、また、教会全体のコミュニティにとってです。
Right, what is God speaking to you in your life right now, in your season of change, in everything that's going around you? What is God speaking to you to bring change into your family?Your job situation, whatever you're going through.
神様は、あなた方一人一人の生活の中で何をお語りになっているでしょうか。家族のこととか、仕事のこととか、その一つ一つで何をお語りになっているでしょうか。
What is God calling you to do in the church in this new season, that we're starting?
また教会も新しい季節に入ろうとしていますが、皆さんに教会でどのようなことをするようにと神様はお語りになっているでしょうか。
Something that only you can do, that God is speaking.
ただ皆さんのお一人お一人だけができるようなことを神様はお語りになっています。
What was interesting about that strength finder test?
この強み発見のテストで興味深かったことは、
They give you kind of five top, kind of skills or strengths.
このテストを受けた結果、その一人一人に5つの強み、長所が与えられますというか分かります。
There's actually 34. There's 34 kind of individual topics, but there'sYou know, they have it arranged and you answer the questions and they give you your top five.
はい。全部で34のいろいろな強みがあるんですけれども、その質問 に答えてテストを受けた結果、その中の、5つの自分にとって際立った強みがわかります。
And it says that the top five, in, so you have a particular order, right, for the top five personalities. And there's only one in 33 million that have the same match that with that five personality traits.
はい。その5つの強みには、1番から5番までの順番が、一番強いのから、順番にあるんですけれども、その組み合わせというのは、33 million というのは、3400万人の中で、ただ一人という確率になります。
And so what that kind of tells you is that, what they're kind of go on to explain is that, you want to find different personality, different skills,within your team so that you can complement each other.
はい。そしてそこで示されていることは、同じチームの中で、他の人たちですね。他の強みを持っている人たちを、探し、そして一緒に働くことが大事だということです。
Right, but you need to build on your strength. Well, so that's what you try to find through this test.
はい。そしてまず自分のその強みや長所を鍛えて、さらに強く有効にしなければいけないので、そのためにこのテストを受けるわけです。
And so in this new season too, how is God maybe trying to use your specific skill set, your the way God made you to be, how is that going to contribute now to the life of the church?
はい。それで皆さんがそれぞれ持っていらっしゃるその強み、能力、また賜物を使って、どのように教会生活を生き生きとしたものにするか、それを本当に考えることが大事だと思います。
Or how is that going to contribute to how you perform at your workplace?
また、職場でどのように働いていくか、その強みや長所、能力を使ってどのように働いていくかということも大事なことです。
Because we're always going to be constantly in change, right?
はい。なぜなら私たちは本当にいつも変わっていっているからです。また変化を続けています。ごめんなさい。
There's never going to be a time when we're justThe same.
はい。
We're always changing.
私たちがいつも同じとか同じ環境の中で生きているということはなく、いつも変化があります。
Our bodies are changing.
私たちの体は変わっていきます。
My kids are growing up.
子供たちは育っていきます。
We're entering into rainy season.
今、私たちは梅雨に入りました。
And within this change, who do we look for?
このような変化の中で、私たちは誰を本当に求め、見上げるべきでしょうか？
What do we grab at to give us consistency within this change?
私たちはこの変化の中で本当に規則正しい生活を誰に頼ればいいでしょうか。
Right, the most common word, the most common image of God in the Psalms is the rock.
詩編の中でよく出てくる神様のイメージというのは岩です。
Right, why is God constantly viewed as the rock?
なぜ神様はいつも岩として例えられるのでしょうか。
Because of course, if you go to Israel, if you've been to Israel, and there's all, it's all desert, but within this desert, it's all rocky, right? Like Moses climbed on the rock and on the mountain. It's so much rocks all around.
はい。そして一つには、イスラエルにいらした方はご存知だと思いますけれども、この砂漠の中でたくさん岩があって、例えばモーセが 登ったように山の中に岩がたくさんあります。
And so if you want stability in your life, you look for the rock, this rock who is God, that this unchanging God in our lives.
はい。ですから、人生や生活の中でしっかりした基盤、安全なところを探したいのであれば、しっかりした岩を探します。
Right, no matter what is going around, this rock never changes.
どのようなことが起きるにせよ、この岩は変わることがありません。
Right, God is always the same, even though time changes.
神様は時代や時が変わってもお変わりになることはありません。
Right, He is always, always there for us.
神様はいつもいつも私たちのためにそこにいらっしゃいます。
To care for us, to protect us, to find what's best for us.
私たちの面倒を見て、また守ってくださり、そしていつも私たちに最善のことを与えてくださいます。
And it is in that rock that we put our hope.
そしてその神様という岩に私たちは希望を持ちます。
Right? Hope in Jesus Christ. And that is what brings life.
イエス様に置いている望み、それが私たちの人生に命をもたらします。
Right, how is God calling us to bring life into this new season?
私たちがこの新しい季節にどのように命を吹き込むのか、神様はどのように語っていらっしゃるでしょうか。
Right, to use our strength to bring life into whatever we're doing.
私たちの持っている強みや長所を使って、そして、私たちがしている何にせよそこに命を吹き込むことです。
And the only way we can do that is to stand on the rock, which is Jesus Christ.
そして、そのことができるただ一つの道は、イエス様という岩の上に固く立つことです。
Right, who has died for us and now who has given us hope for a new life in the resurrection.
私たちのために死なれ、そして今私たちに新しい命、また復活を与えてくださった方です。
Because only in Jesus Christ can we find true hope, true life.
なぜなら、本当にイエス様だけに私たちは本当の希望、また命を見出すことができるからです。
Right, there's so much going around us.
本当にたくさんのことが私たちの周りには起きています。
If it's not one thing, it's another.
一つのことが終わったと思ったらまた別のことがあります。
Right, things just keep popping up.
いろいろなことが続けて起きています。
How do we navigate this life with all these changes going around?
このようないつも起きている変化を持って、その人生を私たちどのように生きていくことができるでしょうか?
Right, the only way we know how is to stand on the word of God.
一つの唯一の方法は神様の御言葉に立つということです。
Right, to stand on God's truth, which never changes.
決して変わることがない神様の真実に立つということです。
The God who is there from the beginning and who will be there at the end.
この世の初めにいらして、そしてまた終わりまでいらっしゃる神様に立つということです。
And that God who is faithful to be present every single place in between, all that time in the present, in the now.
神様が本当にご自分に忠実であり、本当にどこにでもいらして、そしていつでもいらっしゃる、そのような方に信仰を持つということです。
Right, because It's of course faithfulness on our part, but it's more faithfulness on God's part that we see through the Bible time and time again.
I'm sorry, what did you say in the beginning?
It's of course faithfulness on our part to be faithful to God, to what He wants, us to do, but of course more about God's faithfulness to us all the time.
はい。神様に忠実であるということは、私たちが本当に、応答しなければいけないことですけれども、でも、むしろ神様が、ご自身に、また私たちに忠実であるということは、本当に重要なことです。
Because, right, sometimes we're going to mess it up. Sometimes, you know, we're not going to hear God rightly. We're going to do things our own way.
はい。なぜなら、私たちはよく失敗しますし、また、神様が何と言っているのかよくわからなくて迷ってしまうことが多いからです。
Right, and we're like, no, I don't like this change. I don't like what's going on.
この変化は好きじゃない。今起きていることにどう向かっていっていいかわからない。
Right, but God is always looking for people who will listen to him.
でも神様はいつもご自身の御言葉を聞く人々を探し求めていらっしゃいます。
To listen and obey to his word.
神様の御言葉を聞いて従う人々を。
To go out into the world to bring life, to bring light into this world.
この世に出て行って、そして光と命をもたらす人々を待ち望んでいらっしゃいます。
Right, to speak words of life, to speak words of light into this darkness.
はい。命をもたらす言葉を、また暗闇に光をもたらす言葉を語る人々を探し求めていらっしゃいます。
And speak words of hope into despair.
そして絶望の中にいて、希望の言葉を語る人々を、
And it is this way that God brings about a new season in our life.
そして、このようにして神様は私たちの人生に新しい季節をもたらします。
And so we can praise God like Hannah praises God and say, God is the one who brings death, but he also brings life.
はい。ですから私たちは本当に神様を讃えて、神様は本当に変化を与える方であるけれども、でも命を与えてくださる方だと賛美することができます。
I pray that we can be people who can bring life into this world.
そして、この世に命をもたらすことができるように祈ることが大切です。
And be open to God and say, Here I am, Lord, your servant is listening to you.
そして、神様に本当に自分を明け渡して、私はここにおります、聞いています、ということが大切です。
And be bold and courageous enough to actually carry out now what God is speaking to us about.
そして、神様が私たちに語っている言葉を本当に大胆に勇気を持って、そして、人々のところに持っていくことが大切です。
Amen.
Let me pray. はい、お祈りいたします。
Father God.
天の父なる神様。
We thank you for change, Lord.
変化をありがとうございます。
It's an inevitable part of life.
それは人生の避けられない部分であります。
Some changes are, we welcome them, but some changes are hard for us to accept.
私たちはある変化は本当に喜んで受け入れますが、ある変化はとても受け入れることは難しいです。
Whatever change that's coming our way right now, whatever change we're in the midst of, may we stand on your word, Lord God, that you are the rock.
どのような変化が私たちの方に来ているにしろ、起きているにせよ、あなたの御言葉に固く立つことが岩である御言葉に固く立つことができますように。
May we be humble enough to to lift up our voices and tell you, here I am, your servant is listening.
私たちが謙虚になって、あなたに、ここにおります、聞いておりますと語ることができますように。
And after we do hear your voice, Lord God, may we be able to have courage and the boldness to now carry that out.
そして、あなたの御言葉を聞いた後で、勇気と大胆さを持って、それを、運んでいくことができますように。
Knowing that you are here every step of the way alongside of us.
あなたは私たちのそばに、すべての歩みにいらっしゃることを私たちは知っているからです。
For you are the God of resurrection. You are the God of life.
あなたは復活の神様であり、命の神様です。
May we be people who bring life into this world.
私たち一人一人がこの世に人生、新しい命をもたらす人々でありますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前にて祈ります。
Amen.
Amen.